ことに火をつける30の言葉。その1、今この瞬間を人生のターニングポイントにしませんか。人生のターニングポイントとはどのような時でしょうか。やはり人生の大きな出来事を思い浮かべるのではないでしょうか。尊敬する人に出会った時、結婚した時、仕事で大成功を収めた時などです。大きな出来事があれば気持ちも大きく揺れ動き、自分の生き方を変えようと思うことが多いものです。しかし本当の人生のターニングポイントはもっと意図的にコントロールできるものです。人生を変えるぞと固く決意すればいいのです。人生を変えるぞと固く決意した瞬間が人生のターニングポイントになります。きっかけが偶然に起こるのを待つのではありません。きっかけは自分で作るのです。本当に強い決意ができれば今この瞬間ですが人生のターニングポイントにできます。今この瞬間を人生のターニングポイントにしませんか。いつかあればいいなと思うのは終わりです。今こそ自分が変わる時がやってきました。昨日までの自分に別れを告げます。今からは新しい自分に生まれ変わって行動しようと決意します。もう弱音を吐きません。前だけ向いていきます。すべての人に優しく接します。あらゆることをポジティブに考えます。それができれば今この瞬間を人生のターニングポイントにできるのです。今この瞬間を人生のターニングポイントにする。心に火をつける30の言葉。その2、メンタルブロックをぶち壊せ。人生は本来うまくいくようにできています。にもかかわらずなぜ自分の人生がうまくいかないのかというと、自分で自分にブレーキをかけているからです。どうせ自分にできるはずがない。自分には特別な才能も能力もない。成功者は特別運が良かった人なのだろう。心のどこかで自分は対象外と考えています。それはおかしいです。うまくいく人もいかない人も同じ人間には変わりありません。本当は自分から成功を避けているのです。人生がうまくいくのが怖くて根拠を出していません。人生がうまくいくようにと願いながらもうまくいかなかった時、やはりダメかとほっとする自分がいます。心の底から本当に願っていません。根拠を出してもいません。例えばこういう話をしている時でさえ、また始まったよとしらけた目で見る自分がいることでしょう。それがいけないのです。こういうことを心理学ではメンタルブロックと言います。心の壁です。心の中で壁ができると何でも無理だ、できない、自分には関係ないと思い込み、現実の行動を制限してしまいます。メンタルブロックがある限り人生はうまくいきません。さあ、メンタルブロックをぶち壊そうではありませんか。きっと自分にもできる。自分は特別な才能や能力がある。自分は特別運がいい。不可能より可能を考えます。心の壁を叩き壊しましょう。人生は本来うまくいくようにできています。メンタルブロックを壊すことができたとき、自然と人生は良い方向へと進み始めるのです。メンタルブロックをぶち壊す。心に火をつける30の言葉。その3、拍手にはテンションを上げる効果がある。テンションを上げたいときは拍手をしてください。褒めたたえることは何もない。何かに賛成したいわけでもない。特別なことは何もない。そう思うかもしれませんが、騙されたと思ってとりあえず拍手してみてください。するとどうでしょう。自然と明るい気持ちになり、瞬く間にテンションが上がっていくはずです。音といい動きといい高揚感を高めるものを感じるでしょう。拍手にはテンションを上げる効果があるからです。なぜ拍手にはテンションを上げる効果があるのか。なぜ拍手にはテンションを上げる効果があるのでしょうか。拍手にはおめでとう、素晴らしい、いいですね、といった賞賛や賛成の意味があります。そのため拍手をするだけで明るいポジティブな雰囲気がパッと広がります。また拍手には激励の意味もあります。スポーツの試合で応援するとき、頑張れと言いながら拍手を送ることがあるでしょう。拍手の音が覇気を高め、気合が入ってきます。こうしたことから拍手をするだけで自然と心が活性化され、明るい気持ちになっていくのです。たかが拍手と思いますが、その効果は侮れません。使い方によってはポジティブなパワーを生み出す手段になります。もっと拍手の可能性を引き出そう。拍手といえば賞賛や賛成の気持ちを表すときにするのが一般的です。それはあくまで一般というだけであり、ルールとして決まっているわけではありません。拍手をするタイミングはあなたの自由です。もっと拍手の可能性を引き出してください。拍手の活用範囲を広げて有効活用していきましょう。拍手に悪い副作用はないので安心してください。気軽な気持ちで拍手してみましょう。明るい気持ちになるから拍手するのではありません。拍手するから明るい気持ちになるのです。テンションを上げるときは拍手するというライフハックを加える。あなたの日常にテンションを上げるときは拍手するというライフハックを加えてください。あなたの日常に拍手を加えることはあなたの日常に花を添えることになります。元気になりたいとき、気合を入れたいとき、明るい気持ちになりたいとき、そんなときは自分に拍手をしてテンションを上げていきましょう。心の中で花が咲くのです。テンションを上げたいときは拍手をする。心に火をつける30の言葉。その4、楽なところにいる限り人は強くなれない。強くなりたいにもかかわらず楽なところを好んでいませんか。矛盾しています。楽なところは安全ですが雑菌がいません。雑菌がいないところで暮らしているとだんだん免疫力が弱くなります。体の免疫力だけでなく心の免疫力も弱くなるでしょう。親も学校も会社もあなたを思って楽な道を流そうとします。楽であること居心地もいいですが体も心も弱くなります。楽なところにいる限り強くなることはできません。長くいるほど逆に弱くなります。強くなるために必要なのは苦しいところに行くことです。苦しいところにはたくさんの雑菌がいます。たくさんの雑菌に触れるから免疫力が強くなります。批判や罵声を受けるのはいい経験です。緊張したり冷や汗をかいたりするのもいい経験です。厳しい経験に触れるから精神力が鍛えられます。積極的に苦しいことが多いところへ行きましょう。人生はトレーニングジムです。苦しいことがあなたを強くさせるのです。楽なところより苦しいところへ行く。心に火をつける30の言葉。その後、失敗を成功で取り戻そうとするな。失敗したら失敗で取り戻せ。失敗をしたら成功で取り戻そうとしてはいけません。失敗をして元気がないときに無理に成功しようとするとつまずきます。人生は掛け算です。マイナスにプラスをかけてもマイナスのままです。マイナスに大きなプラスをかけるほど大きなマイナスになってしまいます。では失敗をしたときにどうすればいいのか。失敗したら失敗で取り戻すのです。人生は掛け算です。マイナスにマイナスをかければプラスになります。できれば最初の失敗よりもっと大きな失敗をしましょう。マイナスに大きなマイナスをかけるほど大きなプラスになります。片足でつまずいたなら次は両足でつまずきましょう。1問だけ間違えたなら次は2問間違えましょう。失敗が1回だけなら恥になりますが、失敗が2回続けばお笑いになります。失敗から抜け出す突破口は失敗です。難しくありません。もう一度失敗をしましょう。明るい視界が開けるのです。失敗をしたら失敗で取り戻す。心に火をつける30の言葉。その6、今あなたがしていることは下積みである。今あなたがしていることは下積みです。人生がうまくいくために必要な下積みを少しずつ積み重ねているところです。今日の下積みの結果ははっきり目に見えるものではありません。小さくて軽くて薄いものです。なんとなくあるという感じです。本当に成長しているのかと不安になるなら、昔の自分と比べるとよくわかります。例えば1年前の自分と比べてみましょう。知識や知恵が増えたり、技術が磨かれていたり、世の中の見方が変わっていたりしていますよね。大きく変わっているではありませんか。一つの下積みは小さいですが、確実に積み重なっています。人生のあらゆる行動は下積みです。人生に一つの無駄もありません。少しずつだからいいのです。少しずつ成長や前進するから、その度に達成感が味わえます。今もまた下積みの最中です。小さな前進ですが、そのまま続けましょう。 1年後大きく成長した自分に出会えます。人生のすべてを下積みだと考える。心に火をつける30の言葉。その7。下積みは苦しんだり我慢したりするものではない。楽しむものだ。人生のあらゆる行動は下積みです。人生に一つの無駄もありません。下積みといえば暗い印象があるのではないでしょうか。どことなく苦しんだり我慢したりなどです。誤解です。テレビや漫画の見過ぎです。下積みは苦しんだり我慢したりするものではありません。下積みは楽しむものです。楽しんだり喜んだりするものです。やるたびに達成感を味わえるのですから楽しくて仕方ありません。どうしても下積みがつまらないと感じるなら下ばかり見ているからです。下積みは自分の下に積み重なっていくものですが下は見ません。下を見ると暗くなったり怖くなったりします。下積みをしながら上を見ましょう。するとだんだん空に近づくのがわかります。自分がどんどん高く登っています。下積みをしながら楽しめるのです。下積みを楽しむ。心に火をつける30の言葉。その8。健康なのに体がだるいのは疲れているからではなく動いていないから。体が重くてだるい。体に倦怠感があって悩まされることがあります。重力が 1.5 倍になったかのように体全身が重く感じられます。体がだるいと動くのにパワーが必要になり意欲の減退につながります。体の中に重みでも入っているのかと思うほどだるく感じる時があるでしょう。もちろん健康上の理由があるなら別です。怪我や病気といった事情があって体がだるく感じる時もあるでしょう。薬の副作用によってだるさや倦怠感が引き起こされることもあります。健康上の理由がある場合は無理をせずゆっくり休むことが大切です。また睡眠不足や不規則な生活といった事情がある場合もあるでしょう。睡眠不足ならしっかり睡眠をとり不規則な生活なら規則正しい生活に整えることが大切です。しかし健康にも関わらず体がだるく感じるなら話は別です。睡眠時間も十分で健康なのに体がだるいのは疲れているからではありません。動いていないからです。私たちの体はじっとしているだけでだるさを感じるようになっています。じっとしていると血液の流れが悪くなります。血液の流れが悪くなると体に酸素が行き渡りにくくなったり乳酸が溜まりやすくなったりします。また血液の流れが悪くなると脳の活動も低下してやる気や元気といった気力も出にくくなります。結果としてだるく感じるのです。疲れているからだるいのではなくじっとしているからだるいのです。だるいからといってじっとしているのが一番良くありません。いつまで経ってもだるさが取れず時間ばかりが過ぎていくでしょう。だるさを取りたいなら動くのが一番。散歩でもジョギングでも構いません。体がだるいからちょっと運動でもするかでいいのです。体を動かしてしばらくすればだるさが取れ体が軽くなっているはずです。仕事の時も同様です。体がだるくて仕事の意欲が湧かなくてもとりあえず取り掛かりましょう。だるくてもやる気がなくても構いません。最初の踏ん張りだけ大変ですが何とか乗り越えてください。じっとしていると自然とやる気や元気が出ると思うのは間違いです。動くからやる気や元気が出ます。一度仕事に取り掛かれば頭や体を動かすことになります。血液の流れが良くなることで体は温まり頭の回転は良くなり調子も上がります。最初の踏ん張りさえ乗り越えればあとは楽になります。健康にもかかわらず体がだるいならまず動く。心に火をつける30の言葉。その9。好きなことをやっていれば必ず幸せになれる。人が幸せだと感じるのはどんな瞬間でしょうか。シンプルな質問ですが人によってこの答えは変わります。人によって性格も考え方も違い大切にしている価値観も違います。これまで積んできた経験も異なれば生き方も異なります。幸せを感じるポイントは人それぞれですがその一方で全ての人が幸せを感じるとも通りの答えも存在します。それが好きなことです。自分が好きだと感じることはそれだけであなたを幸せにさせます。なぜ好きなのかはわかりません。あなたが今これが好きだと感じることはなぜ好きなのか自分でもよくわからないはずです。どういうわけか心が惹かれてたまらないといった感覚です。やっていれば無条件で幸せになれ不思議と元気になってしまう。それがあなたの好きなことです。人間には見栄やプライドがあります。他人に評価されるからやっているとか褒められるからやっていると周りの目を気にした動きになります。本当に自分が好きだと感じることは自分しかわかりません。他人である周りの人があなたが一番幸せになれる好きなことをわかるわけがないのです。答えは自分の中にあります。人に褒められるからやっていることは本当に自分の好きなことではありません。一旦周りの人の意見は無視して自分の心に素直になることです。あいなと心を惹かれることがあなたを幸せにさせてくれることなのです。周りの人の言葉は気にせず自分が本当に好きだなと思うことをやる。心に火をつける30の言葉。その10。どんな人にも天という偉大な味方がついている。どんな人にも偉大な味方がついています。上を見上げてみましょう。視界いっぱいに広がる大きな空がありますよね。天が味方をしているのです。全力で走っても振り切れません。車や新幹線で移動しても振り切れません。飛行機で飛んでも振り切れません。世界一速い乗り物に乗っても振り切ることができないのはすごいことです。あなたのことが心配で常にそばにいるのです。私たちはどこへ行っても天が味方をしています。自分一人で寂しくなれば天を見上げましょう。辛くなった時にも天を見上げましょう。天は常にあなたのそばにいます。どんな時にも絶対に見捨てません。ありがたいことです。手を合わせて天に拝みましょう。今日もあなたの上で見守ってくれているのです。天という偉大な味方がいることに気づく。心に火をつける30の言葉。その11。自己責任ほど楽な生き方はない。責任という言葉には重みがあります。ある行為の結果として負わなくてはならない責めや償いです。責任があると思うと尻込みします。誰でも責任は取りたくありません。自分の責任を誰かに肩代わりしてもらえればどれほど楽になることでしょう。しかし楽になると思うのは勘違いです。実際責任を肩代わりしてもらうほど自分が苦しくなります。自分が失敗すると他の人に迷惑がかかると思い行動が億劫になります。もし失敗をして誰かに責任を持ってもらうと借りができます。借りができればいつか返さないといけないと思います。負い目があるため申し訳なくなり頭が上がりません。何をするにも行動しづらくなり息苦しい生き方になります。誰かに責任を肩代わりしてもらうほど生きにくい人生はありません。責任は自分で持つのがいいのです。自分で責任を持つと思えば行動範囲はぐっと広がります。何かあっても自分の責任と思えば相談相手は自分次第です。自分さえ OK すれば何でも自由に行動できます。失敗しても自己責任です。自分で責任を持つと自分が一番痛いです。痛いですが本当は楽なのです。自分だけが痛みを我慢すればいいだけです。誰にも借りや負い目もなく生きやすいです。借りや負い目がないのは本当に楽です。自分が痛みを感じるからこそいい勉強になります。痛みを感じるのもまた勉強であり成長です。本当は自己責任ほど楽な生き方はないのです。自己責任によって自分らしい人生を送れるのです。何事も自己責任で生きる。心に火をつける30の言葉。その12。本を読みながら思いついたことはすぐ実行に移す。本を読んでいるときなるほどとうなることがあります。アイデアがひらめいたり方法が分かったりなどです。この瞬間が大切です。アイデアがひらめいたならすぐメモしましょう。ノートがなければ本に書き込んでも OK です。速さが大切です。1分1秒でも早くメモをしましょう。読み終わってからメモしようと思うと忘れています。あれ何だったかなと思いせっかくのアイデアが失われます。本を読みながら方法が分かったらすぐ実行しましょう。読みかけでいいのです。本の最後まで読んでから実行しようとすると興奮が冷めています。興奮した勢いです。興奮はいつでも得られるものではありません。勢いがあるうちに実行するのがベストです。 なるほどと思った瞬間、人はとても興奮しています。その興奮を生かすことで行動力を発揮しやすくなります。本を読んでもらうことが作家の役目ではありません。文章を通してその人の人生を好転させるのが作家の本当の役目です。ひらめいたり分かったりした瞬間に行動しましょう。本を読みながら思いついたことはすぐ実行に移す。心に火をつける30の言葉。その13。学校に行かなければ勉強できないと思う人は学校に行っても勉強できない。学校に行かなければ勉強できないと思うのはその程度です。学校に行かなければ勉強できないと思う人は学校に行っても勉強しません。勉強するかどうかを学校に委ねています。学校さえ行けば何とかなると思うのは甘えです。学校に頼っている時点で本当に勉強したい気持ちがありません。本当に頼るのは学校ではなく自分です。本当にやる気があれば学校に行く必要はありません。独学で十分です。大きな本屋に行けばあらゆるジャンルの本がレベルごとに勢揃いしています。読みたいと思う本を夢中になって読むだけでいいのです。それだけの熱意があれば学校に行かなくても勉強できます。学校に行かなくても独学でやろうじゃないかと思う人が成功します。やる気に満ちています。勉強は頭の良さではなくやる気の問題です。独学には叶いません。学校は学ぶ範囲が決められています。独学は学ぶ範囲が決められていません。確かに独学は大変ですが、学校の勉強より深く勉強できる可能性を秘めています。学ぶ範囲が決められていない独学は勉強すればするほど才能が伸びていきます。結果として学校に行っている人より才能が伸びやすいのです。学校に行っていないことに引け目を感じる必要はありません。学校に行っていなくてもいい勉強ができます。本当にやる気があれば独学です。お上手ですね。どこの大学出身ですかと聞かれたとき独学ですと答えます。相手の驚く顔を見るのが面白いのです。本当にやる気があれば独学をする。心に火をつける30の言葉。その14。世界で最も利率の高い銀行は自分の頭の中である。銀行はお金を預けて増やすところです。預ける金額が多いほど銀行がうまくお金を運用して元手を増やしてくれます。お金が増える割合を利率と言います。私たちはお金を増やしたいですから、できるだけ利率のいい銀行にお金を預けようとします。ところが一般的な銀行は利率が低く、どこも似たり寄ったりです。利率といっても高が知れていることに気づきます。しかし意外にも最も利率の高い銀行は身近なところにあります。自分の頭の中です。お金は使ってこそ意味があります。お金は知識、知恵、体験に変えて頭の中に入れるのが一番です。つまり勉強です。勉強すればお金が知識、知恵、体験に変換されて頭の中に保管されます。頭が良くなると生活で節約ができるようになったり、仕事の効率が上がるようになったりしてお金を得をします。結果として銀行に預けるよりたくさんのお金を手にできるようになるのです。しかも知識、知恵、体験が頭の中に保管できれば誰からも奪われることはありません。世界一の銀行はあなたです。最も安心して預けられる銀行です。たくさん勉強をした人ほどお金を稼げます。お金を知識、知恵、体験に変えて頭の中に保管しましょう。できるだけたくさん保管した人ほど高い利率によって生活が充実するようになるのです。お金を知識、知恵、体験に変えて頭の中に保管する。心に火をつける30の言葉。その15。やらされていると思ったら負け。自分からやっていると思い込んだ人の勝ち。やらされることはやる気が起きません。強制ほどつまらないものはありません。例えば宿題です。学校から宿題が出るとやらされているという感じがします。家に帰ってから宿題をしますが、自分から望んでする勉強ではありません。学校から出た宿題だから仕方なくやっているという状態です。宿題が難しいというよりやる気が起きないから難しく感じます。やらされていると思っている限り本当にやる気は出てきません。やらされていると思ったら負けなのです。ここが大切です。やらされていることでも自分からやっていると考え方を変えればいいのです。宿題。違うよ。これは自分が好きでやっていることなんだと思い込みます。思い込みでいいのです。自分で自分をうまく説得します。やらされていることでも自分からやっていると思い込めばめきめきやる気が出てきます。やる気が出ればつまらない宿題も楽しく思えてきます。今やらされていることを自分からやっていると思い込みましょう。気持ちをコントロールするのは自分次第です。バカバカしいと思える勘違いですが、これで人生がうまく進みます。人生は自分からやっていると思い込んだ人の勝ちなのです。やらされていることでも自分からやっていると思い込んで取り組む。心に火をつける30の言葉。その16。今あなたは落ち込まない練習をしている。いくら練習してもうまくできない時があります。うまくできないと落ち込むことでしょう。しかし練習とは技術の向上だけを言うのではありません。精神の向上もあります。練習がうまくいかなくても落ち込まないようにしましょう。落ち込まないだけでいいのです。落ち込まない練習になるからです。うまくいかなくても落ち込まないのです。落ち込まないだけで練習は成功です。落ち込まなければ落ち込まない練習がうまくいっています。気持ちのコントロールもうまくなり精神的に強くなっている証拠です。落ち込まなければ練習を続けることができます。練習を続けることができればいずれ技術もうまくなります。諦めずに何度も挑戦するため技術もぐいぐい向上するのです。練習がうまくいかなくてもせめて気持ちだけは前を向きましょう。落ち込みそうになれば自分で自分に掛け声です。まだまだ。大丈夫。さあこれからだ。今あなたは落ち込まない練習をしているのです。落ち込まない練習をしているのだと考える。心に火をつける30の言葉。その17。普通になりたいと思うのは個性を殺すこと。これが普通です。普通になりたいです。普通が一番です。私たちが普段よく耳にする言葉です。私たちは普通が大好きです。普通といえば周りの人と同じという温かい印象があるでしょう。仲間として認められている印象がありますよね。しかし辞書で普通という言葉を聞くと驚きます。特に変わった点がないことと書かれています。がっかりですね。特に変わった点がないことほど寂しいことはありません。普通になりたいと思うのは自分の変わった点を殺すことです。つまり個性を殺すということです。普通になろうとすると個性がなくなります。個性がなくなり自分を見失います。世界には様々な人がいます。様々な人がいるのですから普通は合ってないようなものです。普通ばかりを意識する人生は窮屈です。やりたいことができなくなります。どこで切っても同じ顔が出る金太郎飴です。普通になりたいと思うのではありません。本当に意識すべきは自分らしくです。普通という言葉は意識しなくていいです。自分らしく生きていればそれでいいです。変わった点をどんどん出していきましょう。個性に変わります。自分だけの自分らしい生き方なのです。普通という言葉に振り回されないようにする。心に火をつける30の言葉。その18。敵だと思う人は実はお手伝いさん。あなたが敵だと思う人は敵ではありません。敵だと思うから敵になります。ではどう思えばいいのでしょうか。お手伝いさんです。敵だと思う人はみんな実はお手伝いさんです。何を手伝ってくれるのかというとあなたの成長です。わざわざムカつくことをしてくれてあなたの精神的向上を手伝おうとしています。おかげで忍耐力が鍛えられます。おかげで器も大きくなります。器が大きくなることを大人になると言います。その人は嫌われ役を買って出てくれました。本来なら授業料を支払ってもいいくらいです。その人はボランティアでやっているため無料で対応してくれます。ありがたいことです。敵だと思うのではなくお手伝いさんなのです。今日も一日が始まりました。おやいつものお手伝いさんがすでにお見えです。日差しが強い中わざわざ遠くからお越しくださってどうもありがとうございます。おやすでに眉間にシワが寄っているようです。 すでにやる気満々のようです。さて、今日はどんな課題を与えてくれますか。敵だと思う人をお手伝いさんと呼ぶ。心に火をつける30の言葉。その19。有名なミュージシャンほど冷たくされた経験がある。有名なミュージシャンは胸の頃冷たくされた経験を持っています。胸の頃はコンサートの前座で場を温めるために演奏します。しかし観客からは冷たい視線ばかりです。素人のミュージシャンの曲を聴いても面白くありません。観客席から誰なの？変な曲だね、早く終わってよという声がひそひそ聞こえてきます。場を温めるどころか冷ましてしまいます。大勢の観客から冷たくされるとかなりショックです。これは本当に辛いです。そういう経験があるからこそ必死に頑張ります。もうあんな経験二度としたくないと思うから必死になって音楽に打ち込めます。いつかビッグになってやろうと心から思い、やる気の炎を来年と思います。いつか過去の観客を沸かせるようなビッグなミュージシャンになってやると思うのです。有名なミュージシャンほど冷たくされた経験があります。しかもたくさんあります。冷たくされた経験がたくさんあるからパワーに変えて有名になるきっかけにしました。冷たくされた経験は貴重です。冷たくされた経験をパワーに変えましょう。いずれ有名になれば冷たくされようと思ってもされなくなります。いつの日か冷たくされている前座の映像が貴重映像として人気になります。その日を夢見て頑張るのが人生の面白いところです。冷たくされる経験をパワーに変える。心に火をつける30の言葉。その20。しんどいと思ったら力を入れすぎ。力を抜く方が前によく進む。しんどいな。そう思ったら力を入れすぎです。予定を入れすぎていたり無理をしすぎていたりします。人の体は正直です。無理をしていれば自動的に体が動きにくくなるようになっています。自分で自分にストップをかけようとします。もっと頑張らなければいけないと思い、さらに力を入れると余計に苦しくなるばかりです。体の防御装置が作動して余計に体が動きにくくなるのです。そんな時は逆に力を抜きましょう。力を抜くことで心に余裕が生まれます。乱れた呼吸が元に戻ります。いい具合に肩の力も抜けます。余裕ができることで本来の力が蘇ります。アクセルを踏む力を緩める方が前によく進むのです。しんどいと思ったら力を抜く。心に火をつける30の言葉。その21。疲れを感じるのは好きではないことをしているから。あなたが疲れているのは仕事が忙しいからではありません。疲れを感じている本当の理由は好きではないことをしているからです。疲れは好きではないことをしているときに感じるものです。人は本来好きなことをしていれば疲れません。大好きなゲームに熱中しているといつまでやっても疲れません。疲れるより元気になります。楽しい、面白いという気持ちが疲れを回復させます。やったぞ、うまくいったぞという達成感が疲れをさらに吹き飛ばします。好きなことをすればするほど疲れるどころかむしろ元気になります。好きでもないことをして無駄に疲れるのはやめましょう。人生も有限ならあなたの体力も有限です。貴重な体力は好きなことに使うのが正しい使い方です。好きでもないことをして疲れても褒められたことではありません。好きなことをして元気になるのが褒められることです。人から羨ましく思われます。楽しそうでいいな、そんな風になりたいなと言われます。本当の意味で人生と体力を有効に活用しているのです。疲れを感じることはやめる。心に火をつける30の言葉。その22。本音を隠したままでは本気は伝えられない。本音を隠したままでは本気を伝えることはできません。本音を隠している時点で本気ではありません。やましいことを隠しながら発する言葉は必ず相手に伝わります。言葉に弱々しさがあり本気ではないなとよくわかるのです。本気を伝えたければ本音を伝えることが必要です。本音とは建前を取り除いた本当の気持ちです。本音は誰でも簡単に口にできるものではありません。本音を言うのはリスクがあります。変な人だと思われたり、馬鹿だと思われたりするかもしれません。自分の印象が変わり嫌われるかもしれません。そういうリスクを覚悟した上で口にするとき、この人は本気なんだなというのがよく伝わります。本気という言葉を使わなくても本気が伝わります。耳に痛い本音でも本気がよく伝わるのです。本気になるならそれくらいの覚悟が必要なのです。本気を伝えたければ本音を伝える。心に火をつける30の言葉。その23。仕事が大きいかどうかではない。仕事がきちんとできるかどうかだ。私たちはできるだけ大きな仕事をしたいと思います。大きな仕事ほどやりがいがあります。大きな仕事ほど達成したとき褒められるでしょう。大きな仕事に関わっているほど社会人としてもビッグであるような印象があります。しかし仕事の大小にこだわっているうちは本当のプロではありません。本当のプロがこだわるのは仕事がきちんとできているかです。つまり仕事の質です。プロはたとえ小さな仕事でさえきちんと丁寧にこなします。納期までに期待を超える仕事を完璧にこなします。たとえ雑用でも仕事は仕事です。プロは雑用でもきちんとやります。納期までに期待を超える内容で完璧にこなします。仕事の大小にこだわっていませんか？仕事の大小にこだわる必要はありません。本当にこだわるのは仕事をきちんとこなすことです。たとえ小さな仕事でもきちんとこなすことができるのがビッグな人間なのです。仕事の大小ではなく質にこだわる。心に火をつける30の言葉。その24。呼吸の深さと人生の豊かさは比例する。人の体には勝手に動いているものがあります。心臓の動き、いや腸の活動、汗や皮脂の分泌などです。自分で動かそうと思わなくても勝手に動いていますね。これらはすべて自律神経のおかげです。自律神経の働きのおかげで意識しなくても自動的に動きます。おかげで生きていけます。自律神経には大きな特徴があります。自分が意図的にコントロールできないことです。命に関わる部分ですから人の意思で自由にコントロールできないようになっています。完全な自動制御というわけです。しかしです。話をひっくり返すようですが、一つだけ自律神経を意図的にコントロールできる裏技があります。呼吸です。呼吸と自律神経には密接なつながりがあります。例えば浅くて早い呼吸をしてみましょう。心臓の心拍数が上がるはずです。次に深くてゆっくりした呼吸を心がけてみましょう。心臓の心拍数が落ち着くはずです。呼吸とは体の臓器をコントロールできるハンドルのようなものです。自律神経に支配されている臓器の活動ですが、呼吸を通して意図的にコントロールができるのです。ちなみに自律神経の長さをすべて合わせると地球2周半にもなります。つまり呼吸をコントロールするだけで地球2周半にも及ぶ神経を一度にコントロールできるわけです。大きく深呼吸してみましょう。その瞬間、地球2周半にも及ぶ自律神経を一度にコントロールしたことになります。すごいことです。呼吸はもっともっと大事にすべきです。人生を豊かにしたければ深くてゆっくりした呼吸を心がけましょう。幸せな人は必ず呼吸が落ち着いています。深くてゆっくりした呼吸を心がけること、気持ちが落ち着き、体の臓器が活性化されます。その結果、集中力や理解力が増して人生が豊かになります。贅沢な呼吸をすることで、体も人生ももっと喜ぶのです。一日中深い呼吸を心がける。心に火をつける30の言葉。その25。ペンギンのように海を泳ぐ鳥だっている。人間ももっと自由に生きているよね。知られていませんが、ペンギンは鳥類です。つまり鳥です。鳥といえば空を飛ぶイメージがありますが、ペンギンのように空を飛べない鳥もいます。空は飛べませんが、水の中をスイスイ泳ぎます。翼を空を飛ぶためではなく、海を泳ぐために使います。泳ぐのが上手な鳥です。鳥にもかかわらず生きる舞台を変えました。空は飛びたくない。水の中を泳ぎたいということです。自分の形にこだわらず自由に生きています。地球上にはそういう動物もいるのです。人間も負けてはいられません。人間ももっと自由に生きていいと思いませんか。 性別、生まれ、学歴などは一度忘れましょう。生きる舞台は自分で決めていいのです。自分が一番やりたいと思うことをもっと自由に生きてみましょう。自分の形にこだわらず自由に生きる。心に火をつける30の言葉。その20億。悪口ばかり言う人は人間だけでなく神様も苦手。悪口ばかり言う人は苦手ですよね。自分も言われるのではないかと思い接しにくいです。接するときに緊張してリラックスできません。友人にはなりたくない典型的なタイプですね。しかし苦手と感じているのは人間だけではありません。実は神様も苦手と感じています。悪口ばかり言っていると神様も不安になります。神様ですらいつか自分のことも悪く言われるのではないかと不安に思うのです。悪口ばかり言う人は神様すら味方しません。神様に嫌われたら人生は終わりです。余計に人生が悪くなります。友人は減りお金もたまらず運が悪くなります。悪口を言うのはそれくらい悪いことです。神様からの印象を変えるなら悪口をやめるだけでいいのです。悪口をやめるだけで神様からの印象が良くなります。悪口を言うのはやめる。心に火をつける30の言葉。その27。人生は金槌で釘を打つようなもの。木の柱に金槌で釘を打ったことはありますか？釘を打つだけと思いますがジレンマがあります。釘を打つ力が弱いとうまく刺すことができません。浅く刺すことはできても深く刺すことができないのです。では強く打てばいいと思いますがこれも少し難しいです。もし振り下ろした金槌が首から逸れると指に当たり大怪我をします。力加減や打ち方に少し戸惑うのです。どうすればいいのでしょうか？まず大切なのは狙いをしっかり定めることです。振り下ろした金槌が必ず首に当たるようによく狙いを定めます。狙いがしっかり定まっていれば勢いよく金槌を振り下ろしても大怪我をすることはありません。首に当てることができ深く刺せます。人生でも同じです。慎重になりすぎていると刺さる首も刺さりません。逆に力任せに適当なことをしていると自分を傷つけることがあります。まず狙いをしっかり定めることです。ここだというポイントです。必ず狙い通りに行くと自分を信じることです。狙いをきちんと定めて行動するときは勢いよく一気にやりましょう。よく狙いを定めてからやるときには勢いよく一気にやる。心に火をつける30の言葉。その28。中途半端の失敗は気分が悪い。全力の失敗は気分がいい。失敗をすれば気分が悪くなります。悔しくなったりイライラしたりします。しかし気分が悪くなる本当の原因は失敗ではありません。中途半端だからです。中途半端の失敗は気持ち悪く感じます。例えばうっかりしていたという失敗は悔しく感じます。自分が本気を出していなかったことに恥を感じます。本気を出していれば勝てたかもしれないと思いくよくよします。行動が中途半端だったからこそ気持ちの切り替えも中途半端です。ではどういう失敗がいいのかというと全力の失敗です。行動するときは全力を出すことです。うまくいかなくても自分が全力を出し切った上での失敗は気持ちいいです。実力が足りなかったとわかるためすっきりします。くよくよもしません。自分はやるだけのことをやったので素直に失敗を受け入れられます。思い切り失敗すれば心の整理がつきやすく気持ちいいのです。中途半端な失敗ではなく思い切り失敗する。心に火をつける30の言葉。その29。信念を持ちつつも時には融通の利く人が本当にかっこいい。頑固になるのも考えものです。信念と頑固は表裏一体です。信念があるのは素晴らしいですが信念にこだわりすぎると頑固になります。頑固とは周りの様子や変化を無視して自分の考えや態度を固くなり守ろうとすることです。一切例外を作らない姿勢です。融通が効かなくなるともはやロボットです。ロボットはあらかじめ決められたマニュアルの通りにしか動けません。もちろん信念を持つことは大切です。しかし信念だけでは不十分です。ではどういう姿勢がいいのでしょうか？信念を持ちつつも時には融通の利く人になるのです。融通とはその場に応じた適切な処置を取る姿勢のことです。起点を利かせて臨機応変に対応できる姿はかっこいいです。信念を持ちつつ時には例外を受け入れられるようになると本当にかっこよくなれます。マニュアルにない動きができるのはロボットにはできません。時々例外を受け入れるから人間味のある温かさが感じられます。それが最も人間らしい姿なのです。信念を持ちつつも時には融通の利く人になる。心に火をつける30の言葉。その30。虹はいろいろな色があるから美しい。いろいろな色があるあなたもきっと美しく見える。虹はたくさんの色が集まった束です。赤色、黄色、緑色、紫色、青色など様々な色が束になっています。なぜ虹は美しいのでしょうか？いろいろな色が束になっているからです。一つの色でも美しいですが様々な色がある方がより美しく見えます。いろいろな色が含まれるのは美しく見える条件です。人間も同じです。人生はいろいろなことがあります。嬉しいことや楽しいことだけではありません。悲しいことや辛いこともあります。成功だけでなく失敗もあります。いろいろなことがあるからいいのです。いろいろな色を持つあなたも虹のようにきっと美しく見えるはずです。経験の少ない人より多い人の方が美しいです。魅力的になりたいと思ったら経験を増やすことです。経験を増やしたいと思ったら行動すればいいのです。いろいろなことがある人生はあなたが美しくなるためにあります。できるだけたくさんの経験をして様々な色を持ちましょう。たくさんの経験をすればするほど人も虹になれるのです。いろいろな経験をして人として美しくなる。心に火をつける30の言葉。まとめ。その1。今この瞬間の人生のターニングポイントにする。その2。メンタルブロックをぶち壊す。その3。テンションを上げたいときは拍手をする。その4。楽なところより苦しいところへ行く。その5。失敗をしたら失敗で取り戻す。その6。人生の全てを下積みだと考える。その7。下積みを楽しむ。その8。健康にも関わらず体がだるいならまず動く。その9。人生は前に進むことだけを意識する。その10。天という偉大な味方がいることに気づく。その11。何事も自己責任で生きる。その12。本を読みながら思いついたことはすぐ実行に移す。その13。本当にやる気があれば独学をする。その14。お金を知識、知恵、体験に変えて頭の中に保管する。その15。やらされていることでも自分からやっていると思い込んで取り組む。その16。落ち込まない練習をしているのだと考える。その17。普通という言葉に振り回されないようにする。その18。敵だと思う人をお手伝いさんと呼ぶ。その19。冷たくされる経験をパワーに変える。その20。しんどいと思ったら力を抜く。その21。疲れを感じることはやめる。その22。本気を伝えたければ本音を伝える。その23。仕事の代償ではなく質にこだわる。その24。一日中深い呼吸を心がける。その25。自分の形にこだわらず自由に生きる。その26。悪口を言うのはやめる。その27。よく狙いを定めてからやるときには勢いよく一気にやる。その28。中途半端な失敗ではなく思い切り失敗する。その29。信念を持ちつつも時には融通の利く人になる。その30。いろいろな経験をして人として美しくなる。